プレイバックラジオ食堂、毎度おなじみラジオ食堂主催の坂谷でございます。今月、プレイバックするの2回目ですよね。スケジュール組んでると、こういうことがたまにありましてですね。すいませんが、ご理解、ご了承いただきたいところであるんですけれども。今回プレイバックしていくのはですね、2014年7月のラジオ食堂第96回、食べ物ニュースで振り返る2014年7月、出演者北谷さんでございます。9年前になりますんで、まあ毎回同じこと言ってますけど、話題としては古いなと思って、で、まあその古いのがね、懐かしくて楽しいなとも思ってるんですけれども、放送内で今年は最悪の猛暑みたいな話してますがですね、さっき気象庁のホームページ見て調べたんですけども、2014年7月の東京の日中最高気温の7月1日から7月19日の平均値がですね、29度なんですよ。低っって思って、で、ちなみに今年の7月1日から19日同じ条件の平均値が33度なんです。9年間で 10% も上がりますって思ってびっくりしてたんですけれども。いやー怖い。あ、ちなみにこの時期北谷さん京都に住んでたんですけれども、室内が40度になるとか言ってましたけれども、今年とかもし北谷さんが京都に住んでたらですね、室内温度44度とかになってたんですかね。わかんないですけど、怖いですね、ほんとね。はい。で、最初の方に、ネイサンズのホットドッグ早食い大会の話題、2014年の話さしてまして、で、その中でですね、須藤美希さんっていう方の話題が出てて、ああ、すっかり忘れてたって思って、で、この須藤美希さんって方ですね、活動の拠点が USA にありますんで、テレ東とかの大食い番組出てこないんで全然認識してなかったんですけれども、さっき今どうしてんのよって思って調べたら、今年のホットドッグ早食い大会で9度目の優勝って記事が出てましてですね、うお、すげえって思って、まだね、活躍されてるんですよね。30代も後半になってるみたいなんですけど、すごいですね。で、マクドナルドさんはこの当時すごく調子が悪かったですよとかですね、坂谷は当時名古屋に住んでたんで、やたら喫茶店コンパド押してますねとか、まあそんな話をしておりました。ということでですね、そろそろラジオ食堂ファーストシーズンの貯金が切れそうなんで、セカンドシーズンの方にね、移っていくプレイバックだと思いますが、今月はですね、2014年7月の放送でございますね。食べ物ニュースで振り返る2014年7月です。どうぞ。ラジオ食堂坂谷なんですけれども、今月も7月をですね、振り返る回という形でですね、北谷さんに来ていただきました。どうぞ。
はい、どうも、北谷です。
本当、暑くてね、大変なことになってましてですね。
もうほんまにもも
う今日私ね、休日だったんで、外出の予定もいろいろ立てとったんですけれども、出て、昼飯食った瞬間ですね、外で行動する気なくなりまして、家帰って、クーラーガンガンに効いた部屋でずっとビール飲んでました。今日、そんな僕の休日でしたよ、ほんとも。
すげえな。そうか、そうか。
そっちはどうだ？
なら、
やっぱ暑い？
暑い
そ
よ。
ら、
そ
暑
ら
い
暑
か。
いよ。
あ、そう、盆地だよね。
盆地ですよ。
盆地やばいよね。
もうやばいっすよ。だって、日中クーラーつけへんかったら、室内温度も40度とかなるぞ、お前。
乳児が死ぬ温度じゃない、それ。
おお、いや、もう、だから、かけてますよ。
ああ、なるほどね。
そうそう、エアコンかけてるよ。いや、まあでも、今日も山走ってきたけどね。
山はまだ涼しいんだよね、多分。
ただ、舗装道路がやばいね。山から降りてきて、
でしょうね。
めっちゃきつかった。
陸上競技は夏やないからね、普通。
本当ね、オリンピックが頭おかしいなって思うな。
トレイルランニングは、ある種、夏走るならという選択肢にはあるんかな、もしかしたら。
なるね。だいたい言うても、雪が溶け始める。まあ、そ
そう
れ
か。
がメイ
逆
ン。
に言ったら、冬はトレイルランニングできないわけか。
そう、大会としてはやらないね。
ああ、なるほど。
スノートレイルみたいなのやることもあるけど、まあ、競技として成り立たんわ。
ああ、なるほどね。
そうそう。アイゼンとか、覇気持って走らへんと、滑ってしゃあないし。
ああ、そういうことですか。
そうそう。
へえ。
だからメインはやっぱり5月から11月ぐらいよ。
ただですね、大変恐ろしいことを言わないといけないんですけど、まだ7月なんですよ。
そうなんですよ。
梅雨明け先週したばっかりでして、
そ
はい。
う。梅雨、ほんまあったんかよっていうぐらいしか
ねえ。
ね、結局。
ベジータさんじゃないですけど、これからが本当の時刻だみたいな、そんな感じですよね。
ほんまですよ。
まあ私はもう、エアコンに頼るという、
おっさんだし洗濯をしてるんで、もう長いですか。
いや、同じくですよ。もう本当に、正午以降はうちもつけてますよ。
はい。ということなんですけれども、今月もですね、ちょっと取り上げられないニュースもいくつかありまして、ちょっとこちら、取り上げたかったんですけどね、ホリエモンさん、ホリエタカフミさん、金の管よりセブンの食べ物の方が断然うまいということでですね、そういうニュースが7月21日にありました。
はい、
金の管よりセブンイレブンの方がうまいと。で、そしてセブンイレブンの中でですね、居酒屋をやってみてはどうかというですね、ビジネスモデルの提案があったんですが、
はいはい、
2年前ぐらいにラジオ食堂でその話はしております。遅い。そしてドヤ。
ドヤ。
ドヤ。それだけでございます。言いたいことは。
なるほど、なるほど。
はい。ということで、堀江貴文より早い、情報の早いラジオ食堂も今後ともよろしくお願いしますという。
お願いします。でもね、最近聞き始めた友人な数名からセブンイレブン特集はやった方がええぞっていうのは言われますね。
あ、やりましょうか。
うん。なんかね、冷凍食品とかほんまレベル高いらし
い。やばい、やばい。全部やばい。
おう。そうそうそう。もう一部しか知らないんですけど、まあ、試さんとあかんなと思っとるんです
よ。はい。おにぎりもやばいし、
うん。
ずっと前から言われてるよね、冷凍つけ麺ね。
そうそう、つけ麺はやばいらしいですね、ほんとに。
やばい。あれ。そうですね。あ、はい。
アイディアとして。
ですよね。
そうそう。
やりましょうよ、それ。
やりましょう。う
ん、はい。はい。ということで、本編のニュースの方を始めたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでですね、1個目のニュースから行くんですが、こちらですね、7月6日のニュースなんですけれども、米独立記念日恒例のホットドッグ早食い大会、須藤美希さんが34本ペドリで初優勝という形でですね、ニュース出ております。米独立記念日恒例のホットドッグ早食い大会が4日、ニューヨークのコニーアイランドで開かれ、女性部門で米ラスベガスの須藤美希さん、過去28歳が規定の10分間で34本を平らげ初優勝した。男性部門では61本を食べ米国のジョーイチスナットさんが、8連覇したという形で出ております。こういう話をするとですね、すぐはどうせ小林なんでしょっていう話になってくるんですけれども、小林武雄さんはですね、おなじみの姉さんのホットドッグ早食い大会ではなく、ニューヨークでの別の早食いイベントに参加していたということで、ソーセージだけを食べる競争で、10分間に113本を押し込み勝利したということでですね、この押し込みというあたりにですね、東京新聞社さんの悪意が見て取れるというようなもんだと思うんですけれども、日本人がまだ優勝してしまったということですね。いや、よくないよ、こういうの。ほんとね、前から僕言うてるけどね、
うん、
独立記念日のイベントでしょ。
まあ、そうですね。
僕はそもそも、大相撲で白鵬横綱を認めてませんからね、そもそもからして。
ああ、なるほどね、なるほどね。
相撲はスポーツじゃありません。神事でございますよ。米独立記念日でね、日本人が言っちゃダメですよ、ほんと。まあ、アメリカ人から言わしたら、それこそが USA だとか、ね、ドヤ、ドヤ、
ドヤって言われて、
こっちとしてはググってなったりするかもしれへんけど。
な、移民の国やからな。
まあ、そうそうそう。
この須藤美希さんも言うてもな、ラスベガス在住やからな。
ラスベガスに住んでんの、この。
みたいですね。うん、
いや、さっきさ、ウィキペディアで調べたら須藤美希の情報が全然出てこんくてね。こいつ、NPB を経由せずにメジャーリーグ行きやがってって思って。
はい、ただ問題。
ただ問題、そう。テトベチャンピオン経由して行けよって思って、もうほんまハードさん、こいつ。
テレビチャンピオン出て、大食いなでしこ出て。
出てって。
こっから行けと。
名前上げてメジャーリーグ行けやお前。ほんま、腹立つな、こいつは。こいつだよって。この日、この女の出場、何も知らんの
な。ほんまな、Google でもうサジェスト出てくんの、須藤美希、はい、で、ホットドッグが一番最初に来るからな。
ほんと、ホットドッグ
女。ホットドッグ女っていう。
いうことなんですよね。早食いが良くないよって思うよね。
小林武の体の作り込み見て、あ、これは、スポーツなんだ。この人はアスリートなんだって思ったけど。
今年ね、うん、ソーセージ10分間で113本でしょ。
ほんまですよ、これ計算したらね、10秒でね、1.8 本なんですよ、ね。
10秒で 1.8 本でしょ。おかしい し、大丈夫なのかこの人はっていうような感じでね。
うん、
いや、まあでも、本当早食いはやめた方がいいと思うんだけどね、俺は。
だよね。
まあ、大食いやったらええんかって言われたら、
言われるとね。
全然そんなことはないんだけど、大食いは好きやけどね。見てるの楽しいから。
まあな、まあな。
なんか晩年のモハメド・アリみたいにさ、
うん、
大食いで名を馳せたアスリートたちがさ、廃人になったりするのかなと思ったりするよな、あれ、ほんと。大丈夫か
この人みたいなな。
まあ、ええけど、それは。いや、よくねえけど。
よくねえけど。真似しないでねっていう。
医者も常備してますよ
っていう。そうそうそうそう。
医者おったらええんかっていう話しない。
話やからな。
あれな、いつも思うけど。
そういう問題ちゃうやろ、みたいな。
そんなな、短期的に出るような症状なんか大したことあらへんねんで、いつも思うわね、ほんと。その場で医者がおったらなんとかなる問題ちゃうやろっていつも思うわね、ほんと。いいですけど。
いいですけど。
よくないけど、
いい。よくないけど、いいですけど。
ほんと、大食い大好き。いや、大好きってのは、これ、いつもの言い訳じゃなくて、本当大好きなんですけどね、大食いは。はい。はい。ということですね。今月も、はい、うん、恒例のマックニュース、
うん。
マックニュース多めです、今月。
あ、多めですね。
分かってる通り、うん、皆さん思ってる通り。はい。はい。で、最初は軽いニュースから。
あ、そうですね。
はい。マックにモッツァレラ&バジルソースの BLT、ハバネのクォーターパウンダーという形でですね。こちら7月7日のニュースなんですけども、マクドナルド各店で夏に向けた新商品を販売するキャンペーン、夏のマックフェスが7月9日から実施される。その一環としてモッツァレラとバジルのダブルソースで仕上げられた BLT モッツァレラ&バジルとホット&クールをテーマにした3種のバーガーが発売されるということでですね、うん、3種のバーガーが発売されました。
はい。
BLT バーガーがざっくり499円ぐらいで、うん、ハバネオソースの、ハバネオクォーターパウンダーが499円と、うん、チキンフィレオハバネオトマトがですね、449円という形でですね。まあ、また強気のね、値段設定やなと思いつつですね。まあ、一通り組みましたけど、いつも通りですね、感想は一つ。値段に目をつぶれば、まあ、うまいんちゃうという、はい、そういう感じでございました。
偉いな、三つとも食うたんか。
食うたよ。
さすがに今回は、
スルー
して、クォーターパウンダーチーズ食べました。美味しい。
美味しい。そら美味しいわ。美味しいに決まってるわ、そんなもん。
っていう。
ああ、なるほどね。そういうことですよね。感想をざっくり言わせていただきますが、
はい。
ハバネオソースのですね、クォーターパウンダーハバネオトマトは去年と同じ味です。
ああ、ね。
はい。うん、まあ、大体想像できますよね。はい。で、チキンフィレハバネオトマトもですね、
うん、
まあ、似たような味ですね。今回の新基軸としてはですね、BLT バーガーの方なんですけども、うん、これに関して言わせていただければ、うん、300円台やったら美味しいと思います。はい。
ああ、なるほど。
まあ、皆さん思ってると思いますけど、それに関しては。
そうだね。
499円の味ではないです。
これ食うやったらサブウェイ行くって。
そういうことですよ。
ですよね、
はい、
もう本当、
はい。こうやって悪口ばっかり言っててもですね、あまり建設的ではないんで、今月 BLT サンドをいろいろ食べましたんで、そのランキングを発表させていただきます。
はい。
はい。第4位。
はい。
バーキンの朝飯の、BLT サンドということですね。バーガーキングの方で BLT サンドを出してます、うん。値段よりはすごく美味しいということですね。単品260円。安いな。
うん、安い、うん。
バーキンが安いと言えるのか。はい。単品260円の、BLT バーガー。はい。普通に美味しいです、これは。マックの BLT サンドの方が美味しいんですけども。
うんうんうん、
ボリュームもありますし。うんうん、だけど、260円と499円の差はでかいかなというのは、それは正直思います。うん、まさか、
うん、
マクド高い、バーキン安いということを言うようになるかと。
ほんまやで。
はい。思った、今月ですね。はい。第3位はですね。
うん、
ロッテリアの、BLT バーガー。これ今、キャンペーンでやってるやつなんですけども、
ほいほい
絶妙ハンバーガーというですね、ロッテリアの、はい、はい、ブランドがございまして、
ありますね、
その中で、BLT バーガーというのを出してます、うん。ハンバーグのパティがあった上で、その上に BLT を重ねてましてですね、
うん、
うまいに決まってるやろということで、470円。はい。BLT の、マクドナルドのやつより安いという。
安い。うん、
こうなってくると辛いよな。いや、まあ、そらな、ハンバーガー挟まってねえからな、そら、うまいよ、そら、
うんうん。
ハンバーガー入ってへんやつより、ロッテリアの方が安いってなってくるとな、どうなんって思うよな、ほんと。ちなみにですね、昨年、2013年の5月ぐらいに、
うん、
マクドナルドのクォーターパウンダー BLT というのを販売しておりまして、
うん、
クォーターパウンダー BLT と、絶妙バーガー BLT で言うと、クォーターパウンダー BLT の方が美味しかったです。私の記憶の中では。
ああ、やろうなと思うわ、
ね。はい。クォーターパウンダー BLT520 円でしたけどね。 ね。あれはあれで、くっそ高かったですけど。
くっそ高いな。
はい。まあ、でもなあという感じで、うん、はい。っていうのが3位でございました。はい。で、第2位、サブウェイの BAT サンド。当然でございます。はい、こちら390円ですね。
はい。
はい。うまい。安い。やはりですね、サブウェイの、あの、メイン商品でありますんで、うん、あの、味もよく考えられております。野菜中心というところもですね、あの、食べやすい位置になっているんじゃないかなと思います。で、あの、サブウェイでよく言われるのはですね、注文がめんどくさいとかよく言われるんですけど、あの、店員の方にですね、あの、うん、おすすめでって言ったら、あの、別に普通にやってくれますんで、気負う必要はないかなと思います。久しぶりにサブウェイ食いましたが、やはりうまいと思いました。
うん、あの系はな。
うん、ようできてるよね。
ようできてる。う
ん。やっぱりサブウェイはパンと具のバランスがいいよね。
ゆだがてな、それ一筋でやってきてるもんな。
う
ん、
ということで、第2位がサブウェイ390円。
おい。
はい、100円も違うということですよ、これも。
まあですね。
BAT バーガーと比較して。
うん。う
ん、どうすんねん、第1位がですね。
第1位。
はい、あの、また出ました。喫茶店コンパウンドです。
あるか。
喫茶店コンパウンド。
来ると思ったよ。
ミックスサンド610円。高いけどうまいです。あれはやっぱり、最近異常なコンパル推しなんですけど、僕は。
いやでもコンパルちょっと行きたなってきたもん。
正直ね、
うん、
コンパルミックスサンド610円高い。構成としては、ハム、トマト、キャベツ。うん、ちょっと違うな。まあでも、はい、あの、BLT に似た構成ですが、サンドイッチ自身の一体感が違うんですよ、コンパルは。パンもしっとりしておりまして、あの、具もですね、同じような食感で仕上げられておりまして、非常に美味しいです。610円高いですよ。はい、高いですけど、あの、二人でシェアしても十分なボリュームございますんで、値段内の満足度は合うと思います。マクドナルド BAT の499円とは全然違った意味での満足感は合うと思いますね。はい。
そうでしょうとも。
まあ、ただ、ミックスサンド610円はさすがに高いかなというのは、非常によく思います。はい。
単品で？
単品で。
喫茶店やったらそんなもんかなとも思うわ。
できたコンパルだったら100円足してポークカツサンドの方がおすすめかな、僕は。
なるほどな。
うん、でももっと言うとそこに100円足して、もう200円出さんとあかんか。エビカツサンド。他県からの人にはおすすめですかね。
うん、
はい。900円という、バカみたいな値段ですけど。
男にとって BLT の位置づけって難しいよね。
ああ、それはもう俺も。
うん。
ガツイ食いたいっていう感じでもないんですよ。
うん、そうやね。もうそこが、アルファでありオメガだなって思う。
で、オメガな。肉分がベーコンだけっていうのはな。
せやね。割に高いね。
そう。やっぱトマトが高いからね。
ああ、
せやな。うん。やけど、なんかトマトはあんまり満足度に対して寄与せえへんというか。
そうそうそう、寄与せえへん。喫茶店とかで行くときって、BLT はもう選択肢にはない。いいよね。
ああ、確かにな。まあ、なんせ高いからな。
そう
だね。なんだかんだ BLT。
いやね、だからどうせ金払うんやったらっていうので、やっぱカツとかに行っちゃうよね。
あとね、
うん、
関西限定の話なんですけど、
うん、
この年になってさ、
うん、
久しぶりに喫茶ワイのサンドイッチ食いたくない。
マジか。
ちょっとさ、喫茶ワイサンドイッチでさ、画像検索してみ、うん、今。
あ、してるしてる。見たことあるから。
ロマンの塊のような
さ。いや、あれはな、女な、写真で見てて、うわーって思うねんけどさ。
あ、アメリカンな。
おばちゃん卵何個使うみたいな。
ロマンだよね。喫茶ワイのサンドイッチは。1000円ぐらいだよね、多分。コンパウの、900円のエビフライサンド考えれば全然安いんだけど。
うんうん、僕はね、一回も行ったことないんです。行きたくて行きたくてしゃあないんですけど。
いや、行かない、ええやんけ、その。
完食できる自信あれ。
ああ、そうですか。喫茶ワイはね、基本的に有名なだけあって、美味しくない、有名なだけあって美味しくないっておかしいな。いや、まあ、有名なんですけど、美味しくないんですよ、基本的に全部。
いやな、みたいな。
基本的に全部美味しくないんだけど、例外的にサンドイッチはまあまあいけるんですよ。
ああ、なるほどね。
カレー定食と食うとですね、
うん、
まずいわ、量多いわで、えらい目に合うんで、ほんとあそこは。はい。
はい。
マクドナルドの話から、何の話をしてるんだろうかな。マックの夏フェスやったんですけどね。うん、まあ、夏フェスだけやったら、まあ、今月マックもまあ別に良かったんですけどね。いつも通りだったんですが、うん、ちょっと困ったニュースがですね、 の7月の終わりに飛び込んできました。7月23日のニュース、日本マクドナルドチキンマクナゲットの約2割を期限切れ肉使用の工場から購入ということですね。日本マクドナルドは22日、中国の食品会社が消費期限切れの鶏肉を使用していた問題で、国内で使用するチキンマクナゲットの約2割を同社から輸入していたと発表した。マクドナルドは報道で問題を把握した21日に該当商品の販売を中止し、タイや中国の別工場で生産した商品の切り替えを進めているということでですね。ちょっともう一個言っておきます。同じ問題でですね、こちら7月23日のニュースなんですけれども、ファミリーマートの中山社長は23日、使用期限の切れた鶏肉の問題に関し、東京都内で記者団の取材に応じ、信頼関係を裏切られた、国内でお客様の信頼を裏切った、大変申し訳ないと謝罪した。またさらにチェックを重ね、安心できる商品を提供していきたいと強調、今後の中国企業との取引に関し、中国だから輸入しないということはない、信頼できるパートナーを見つけ努力すると述べた。ファミリーマートと、日本マクドナルドがですね、中国の、これなんかアメリカの外資企業らしいですけどね、食品脅し企業から鶏肉を輸入しとったんですけれども、告発したんが中国のマスコミらしくてね。
ああ、なるほど。
うん、これに関して朝日新聞が外資叩きやとか言うとったけどね。
うんうんうん、
まあその辺は当ポッドキャストの趣旨とは外れるんで、はい、あまり触れないですけどもということですね。まあ中国ではよくあることだということで、
うん、
はい、アメリカの、外資系企業で使ってた肉が問題になって、うん、マクドナルドとファミリーマートはとばっちりという、そういう構図が見えるんじゃないかなと思います。はい。
知ってたって言えるレベルのことやろなっていう話。
もう知ってたっていう話ですよ。もう、ね、あとね、これはちょっと。って言っておきたいんですが、
はい、
中国の工場長の人がですね、
うん、
食べても死なんと開き直って言っておりまして、それが非常に叩かれてるんですが、
はいはいはい、
昭和生まれの私も同じ感想を持ってたりします。本当に。
全体量の中であんだけな含まれたところで、しかもめっちゃコーン油で揚げられるわけやんか。
うん、
まあ、確かになとは思うねんな、
うん。いや、食べても死なないんですよ、ほんと。で、そういう適当な肉を料理して、なんとか食べれるようにしてるマクドナルドがすごいと僕は思ってるんで、案外。だから、それに関してはね、ぜひ叩かないであげてねとは思うんですけれども、
うん、
その話をですね、
うん、
最近、岡ガイトさんっていう、
はいはいはい、
今年の3月ぐらいに、当、ポッドキャスト、ラジオ食堂出てくださった方に話したところですね、
ええ、
岡井さんってもうほんと5、6年中国に駐在行かれてた方 で、
はい、
その方からメッセージいただいておりまして、お前は中国の恐ろしさを知らない、俺は10年寿命縮んだ、駐在員はみんな中国で体重が 1.5 倍になった、俺は 1.2 倍で済んだ、中国のマクドナルドに行った後血が逆流するように感じた、中国は本当に恐ろしいと、そういう意味不明なメッセージをいただきました。ありがとうございます。
なるほど。
やって死なんけど。
ほんまにな、ファミリーマートの社長の言う、中国だからといって輸入しないわけじゃないと。中国で信頼できる企業を探すっていうの、もうその言葉の中にもうほんまに明確な誤義矛盾が含まれてるよねっていう。
中国で信頼できる。
そう、そう。青春派 AV 女優ってやつですよね。
素人多数在籍の風俗店みたいな。
そうそうそう。
無理がある。
無理が
ある。おかえさんが言うには、
うん、
中国の油はおかしいんやて。
う
ん、
ああ、まあな。
うん。あればっかり食ってた。まあ、おかえさんの10年寿命が縮んだっていうのは大げさだと思うけどね。10年なんか普通縮まへんから。まあでも、うん、すごいらしいよ、ほんと。僕らもね、知らない立場やから分かんないけどさ。うん、
出張ベースでな、ちょっと食べるぐらいやったらな、なぜかそれがうまいね。
まあ、そらそうやろな。まあ、出張ベースで食う店やったら、あれじゃないの？そこそこいい店やからじゃないの？それは。
いや、そうでもないよ。ほんま、ロードサイドの向こうのローカルのチェーン店の、俺チャーハン食ったことあんねんけど、アホみたいにうまかったやんか。
ああ、そうか。もうさすが中国。
そう、でも、これ油あかんねやろうなって思いながら、やけど。でも、もうびっくりした。今まで、あの時で今まで一応美味しいチャーハンやったな。
うん、中国はロードサイドにもね、食のモンスターが潜んでるということやね、これは。まあ、ただ、やっぱり常々私はこのラジオ食堂で主張していることは、去年のですね、偽装問題も含めで、あとね、今年の春にあった、冷凍食品の薬物混入問題もございますけれども、消費者が賢くならんとあかんという以外のもんでもね、本当それ以上でも以下でも何でもないんですよ。マクドナルドが中国産の ね、肉使ってんの当たり前やん。もうそんなの初めから分かっとるやん。で、中国産の食い物なんか、毒なもんじゃないってことは初めから分かっとるやんけ。
そうそうそう。
で、別にね、中国産の食い物を全部食うなって言ってももうそんなことも無理に決まってるから、その中でどれだけポートフォリオというか、ね、リスクの分散ができるかという話であってね。
そらそう。
まあで、あと僕の主張としては、やっぱりこの工場長の意見ですね。
はい。
死にはしない。
ないっていう。
ここですね。僕は割とここに近いです。
なるほどな。
育ちが悪いんで、僕は。
分かった上でマクド食えと。
これ言ったらちょっとあかんかな。あかんかもしれんけど、俺ほんとさ、その辺、育ちがあれやからさ、
はいはい、
逆にさ、日本の食品衛生の方が、僕は異常やと思ってるぐらいやから、
うん、あ
食べ物もったいないやんぐらいの、そっちの方やからさ、あ期限ちょっとぐらい消えてでも、ね、食おうよっていうのはありますね。あんまり、はい、同意は得られないと、私自身も自覚しておりますけれども、
はいはいはい、
思うんですよね。っていう、状況がありましてですね、
はいはい、
ファミリーマートは偉いなという感じなんですけども、つい先ほどですね、別のニュースが入ってこいまして、こちら7月26日のニュースでございます。日本マクドナルド全ての中国産チキン使用取りやめきたという形でですね、日本マクドナルドホールディングスは25日、仕入れ先の中国食肉加工会社が使用期限を過ぎた鶏肉を使っていたことを受け、中国製チキン商品の調達を中止し、同日付で中国製チキン商品の販売をやめたと発表した。うん、中国製チキン全般に消費者の不安が高まっているためで、今後チキン商品をすべて耐性の鶏肉に切り替えるということですね。はい。ということで、マクドナルドが中国産を取りやめと。
はい。
いうことなんですよ。さっき調べたらさ、
おいおい、
中国産のチキンさ、マックナゲットだけじゃないらしくてさ。
ああ、うん、そうやね。うん、だから、要はチキンクリスプとかな。
そう。
うん。
全部やんって。
全部やねんな。うん。
450円ぐらいするさ、限定バーガーのさ、チキンクリスプ、何やったっけ、ハバネロトマトか。
ああ、そうやな。
あれも中国産やったっていう話やんけ、お前。あれはどうやねんって思ったけどさ。まあ、何しか、マクドナルドで使ってる鶏肉は全部中国産やったっていう話っすわ。
まあ、
取りやめるんやって。
そ
っか。ほんまかいって思うけど。
ほんまかいやし、で、タイに切り替えたところで、そのタイもどこまで、まあ、信用できるっちゃ。どうせ、価格帯として同じぐらいでしょ。
うん。
同じぐらいっていうことはさ、そういうことじゃない。
魚には、まだタイの方を信用してます。はい、中国は、あれは、ちょっと国自体が変やから。
まあ、まあ
ね。で、タイはまだ、信頼できる。私のソースは、
うん、
日本で売られているハードディスクの信頼性に
ある
というとこなんですけど、
はいはい、
私は電子機器に関しては中国産よりタイ産を信頼してるんで、
あ、なるほどね、
そういう意味合いでもってタイ産の方がまだマシかなと思ってます。中国がタイに切り替えたからっていいのかなっていうのはまあ別の話だねとは思うけどね。
あ、まあ確かに。
どっちかといえば、
うん、
ファミリーマートのこれからも中国産使うよっていう方がまだ潔くていいかなと。
かもしらへんな。うん。
リスク自体はあんま変わんねえからな。
体制って言ったところで中国資本やったら意味ないしな。
まあ、それもあるしな。これは主張しておきたいって思うのが。
おいおい、
日本マクドナルドに関して言うと、
はい、
今目指してるさ、日本マクドナルドという企業の形で考えれば、
はい、
中国産もタイ産も NG やろとは申し上げておきたい。
お、
今マクドナルドが目指してることは、ブランドの確立であって、
はいはい、
今までみたいな安かろう悪かろうというビジネスモデルのですね、
あ、
脱却ということを目指している状態であれば、
あ、
中国産とかタイ産とか言ってる場合じゃないだろうと。お前たちのね、価格政策の中には、食の安全性も十分含まれてるんじゃないかと。まあ、味だけじゃないでしょと。
むしろ含まず金額は何やと。
何やと。うん、中国産の肉を使ったら、チキンクリスプ、ハバネロトマト450円、あれは何やねんと。ふざけんなと。
まあまあ、だからマックナゲットと、100円マックで使うぐらいだったらまだなっていうところ。う
ん、それやったら我々でも納得しますよ。悪いもん食ったなって。あ、そうやなって、それで済ますけども、こんだけね、値段上げて、国産にこだわってるさ、モスバーガーと同じ値段取ろうとしてるわけやねん。
そう。モスより高いやろ。
モスより高くね、うん、な ろうとしてるのに、
うん、
そこで中国産か台産に切り替え、それはいかがなものかという、はい、それは思います。
それは思います。
はい、ね。いいよ、もう、マクドさんに関しては。今回取り上げてへんけどね、また作態売り上げも利益も下がったとかね、ニュースで撮ったけどね。
うん、
当たり前やっちゃうよ。
当たり前。
さて、はい、はい、まあね、暗い話がちょっと続いてしまったんですけども、ちょっぴり明るめのニュースですね。マクドナルドが最もまずいハンバーガーに輝き、KFC が最もまずいチキンに選ばれるということですね。1月18日のニュース、
はい、
マクドナルドが最もまずいハンバーガーに輝き、KFC が最もまずいチキンに選ばれました。世界中にある様々なファストチェーン店の中で、マクドナルドはハンバーガー専門のファーストフードショップでもって、最も知られているといって過言ではありません。しかしながら、コンシューマーリポーツがですね、消費者に向けてファストフード店に関する調査を実施したところ、ハンバーガーのスペシャリストであるマクドナルドが最もまずいハンバーガーに選ばれたことが判明しました。で、まあ、ケンタッキーの方もそういう形で選ばれたということでですね。まあ、こちらはですね、アメリカの記事でございましてですね。
うん、
ここで言えることはですね、
はい、
アメリカの食のモンスターは多いなという、マクドナルドでさえ最下位になるのかと。
そやな。
いや、マクドナルドね、別にそんな美味しくないんですけども、
うん、
ここでですね、注目していただきたいことがですね、
はい、
ハンバーガーの中で言うとですね、
はい、
バーガーキングがですね、
うん、
ケツカ2番目という。
せやんな、せやんな。バーガーキングですら、ケツカ2番目っていう、ね。
で、沖縄のハンバーガー店で有名な A&W ってありますよね。
ああ、ありますね。
あれがケツカ5番目なんですよね。
そうですね。
何この、食のモンスター。アメリカ、USA。
あ、でもね、この1位のね、ハビットバーガーグリルってね、写真で見るとね、はい、あ、でも、うまそうやなって思いますね。
まあ、うまいよね。うわ、すげえ。
うん。
あ、これうまいわ、絶対。
そう、うまいよね。で、思う。
見たらわかるわ、これ、
う
ん。
そうそう。
あー、なるほどね。もう、ほんと、うん、ザ・アメリカって感じの、雑な作りしてるね。
うん、
雑な作り、やから美味しそうっていうね。
そうそうそうそうそうそう。
日本に来てるハンバーガーチェーンなんかね、
うん、
そもそもアメリカの中では全然雑魚の部類なんですよ。
最弱なんです。
アメリカの留学経験がある北谷さんもそう思うでしょ、それは。
あー、まあ、でもそうやと思うよ。だわざわざマクド行かへんもん、
うん、
だってもっと美味しいハンバーガー屋さんいっぱいあるから、うん、そうそうそう、いやまあな、俺言うても向こうではマクドで行くよりかも個人店のハンバーガー屋さんばっかり行ってたから、
あーなるほどね、
比較対象にはなれへんと思うねんけど、めっちゃめちゃ美味しかった、やっぱり
めっちゃめちゃ
めっちゃめちゃ美味しかった、
めちゃめちゃいただきました。
いやもう本当よ、だってパテ炭火で焼くし、
あ
テイクアウトするときなんかバンズと野菜とバーガーを全部分離した上で出すので、帰ってきて、自分の家で合体させるっていう。
まあ、そらうまいわな。
うまいよ。もう全部うまいよ。何もかもがうまいよ。もうビールと飲んだらもう最高やん、みたいな。
そうだな。アメリカのビールもな、美味しいよね、ほんと。
向こうで俺ペールエロの美味しさを。
ああ、なるほどね。マクドナルドとケンタッキーがですね、
うん、
最もまずいと選ばれてしまうのもしょうがないかなという。
はい、と。
で、マクドニュース最後でございます。まあ、これはここでのニュースですね。
うん、
7月22日のニュース、過去定期、マックフライポテト全サイズ150円、23日か10日間ということですね。
はい。
マクドナルドは定番サイドメニュー、マックフライポテトを2014年7月23日か期間限定で全サイズ150円販売します。10日限定キャンペーンということですね。
はい。
皆さん、マックフライポテトを買ってくださいということで。
はい。ということで、はい、ワールドカップキャンペーンは見事に失敗しましたと。
ワールドカップキャンペーンな。あれ、残なかったな、ほんま。
ほんまに。
マクドだけちゃうよな、あれ。もう残ないな、あれほんま。近所の100円ショップにね、ワールドカップ関連商品が山のように。
か
まあ、そっちの方に流れてるんだな、
流れてるんかな、
ね。まあ、ということでですね、マックさんも最近辛いらしいですわ。ツアイマックさんのね、支援ということで、はい、皆さん、ポテト買ってあげてくださいという感じですね。マックポテトビールとよく合うんでね。
ああ、まあ、わかるよ。
ポテトキャンペーンでございました。ということで、次ですね。まあ、マクドナルドと並ぶですね、デフレの象徴、ファーストフードの象徴のですね、ニュースなんですけれども、うん、こちら7月18日のニュース、松屋牛めし290円から380円値上げ、デフレの象徴に変化の兆しということでですね、牛丼チェーン大手の松屋は現在並盛り1杯290円で提供している牛めしの原材料などを変更し380円へ大幅に値上げすると発表しました。先月から一部の店舗で提供を始めているものを順次全国に広げるということです。並盛り380円は2009年以来の高値設定で、高い品質を求める顧客の変化に対応す するためと説明していて、デフの象徴と言われた牛丼にも変化の兆しが見えていますということですね。
はい。
まあ、これ自体は、非常に素晴らしいことですね。いや、実はまだ名古屋の方に、
うん、
380円の牛飯来てないんですよ。ちょっと食べたかったんですけどね、380円だと。はい。で、ちょっと調べてみたところですね、
うん、
牛丼価格の変遷というのがありまして、
ほいほいほい。
1990年に、
うん、
吉野家は内盛り350円から400円値上げしたらしいですね。
おー、そうなんや。
そんな時代があったんかという感じですけども
。おー、すげーな。
はい。で、2000年ですね。まあ、2000年に入ってからが牛丼屋の地獄が始まったんですけども、
うんうんうん、
神戸ランプ亭というですね、
はいはいはい、
ビッグスリーよりは若干の知名度として落ちるところがですね、
うん、
持ち帰り牛丼のみを400円から290円値下げと。
はいはいはい、はい。
いうことで、それに追随する形でですね、
うん、
松屋がですね、値下げの口火を切ったという形なんですけども、松屋が300店舗新店期達成ということでですね、
うん、
牛めしの販売価格を値下げ390円。これ、だから、松屋が今回値上げするのは2000年の話ですね、
う
ん、今が14年前の。390円か290円。これすごかったよね、当時は。
当時すごかったな、これな。
当初は期間限定の予定だったが、好評だったこともあって、そのまま継続販売となるということで。うん、まあ、だから、これが全ての始まりで、
そこからもう全部追随したもんな。
追随ですよ。で、そこにね、すき家が
280円。
もう全部それかっていう話なんですけど。
で、吉野家が期間限定で250円セールっていう。
すごいよね、ほんとね、この辺ね。
もうほんま完全もうララパルーザっていう感じで。ノーガードで。
で、どつき合ってね。
どつき合ってっていう。
290円から380円値上げしていいよ。うん。
ほんまに。
マクドナルドにはだいぶきついこと言うだけど、うん。松屋に関しては今まで頑張ったよね、ほんと。よう頑張ったから。
いいよ。っていう。
もう休め、松屋。
松屋って、むしろよく頑張ったっていう。
380円1回ぐらいは食うたろっていう。
そやな。うん。
まあ、あとはそれが美味しいかどうかっていう話だけどね。
ああ、味変わってんかなっていうとこやわな。
勝てへんと思うけどね。
勝てへんと思うけど。
なんかさ、先月も同じような話しとったけどさ、吉野家がさ、
うん、
熟成肉キャンペーンとかやって
る。ああ、やってるね。うん。
うん、だから、久しぶりに食いに行ったんだけどさ、味わかんなかったよ、俺。
いや、もう全然変わってないよ。うん、俺も食べたけど。うん、
首を大いにかしげたよ。いや、まあ、吉野家が一番うまいっていうのは、ワイワイのスタンスで変わってないんですが。
うん、変わってないけど、うん。けど、無理があるよ、あれは。
うん、無理があったね、あれは、ほんとね。うん。松屋もね、なんか熟成肉を使うよとか、そんなこと言ってるみたいでね。どうなんだろうね。でもさ、今週のさ、孤独のグルメでさ、
おいおいステーキ
丼、五郎ちゃんがステーキ丼食ってたよ。
食ってたな、うん。
ステーキ丼やったら1000円超えていいんだよね。って、放送見ながら思っててさ。
あ
ー。ステーキ丼やったら別に1000円超えてもさ、別に普通やしさ、
まあ、
ステーキ丼やったらさ、900円とか800円とか安いなって思ったりするよね。
確かに。
牛丼やったら380円で高いって言われるのな、なんやろな、これって思って。そんな原価買わへんで、言うたかで。
牛肉やからなぁ。
うん。なぁ、いやほんとな、松屋とか全部ステーキ丼屋に買った方がええんちゃうかって思って、形成肉使ってさ、
でも、逆に言うと彼らが、だから、確立してきたブランドイメージっていうことになっちゃうよね。
そうだね。うん。うん、まあ、ということで、はい、松田さん、個人的には、すごく応援してますんで、ぜひね、ブランドを確立してほしいですよ、僕は。
そうですね。
はい。まあ、僕の中で松屋はですね、
うん、
豚肉食う店っていうことになっちゃってますけど。
ああ、同じやわ。ごめんやけど、俺も同じやわ。
豚カルビ丼とね、
う
ん、はい。豚カルビ定食ね。
そう、
あれ。あれ、めちゃめちゃ美味しいから。
そう。で、期間限定で出てきた時のトンテキとかな。
なあ、トンテキ美味しいよね、松屋のね。うん、松屋豚の方がいいんじゃないか。
豚の方がいいよ。豚汁も美味しいよ。
そうだよね。全部美味しいよね。うん。ということで。はい、こちら最後のニュースになるんですけれども。
はい。
2014年7月3日のニュースなんですけれども。
はい。
夏だ、アイスだ、アイスクリーム売り上げランキング、森永パルムチョコバーの1位続くということですね。
はい。
流通経済研究所が提供するポスデータ分析サービスによると、6月16日から22日のアイスクリーム類のポスデータによる売上ランキングは以下の通りとなった、森永パルムチョコバーの1位が続いたということでですね、
うん、
1位森永パルムチョコバー、2位森永 チョコモナカジャンボ、3位イムダヤ、ボックスアズキバー、4位グリコジャイアントコーンがソート、5位赤木ガリガリ君ソーダ、6位明治エッセルスーパーカップ超バニラ、7位ロッテソーバニラ、ソーですね、はい、8位ヨーロピアン、シュガーコーンバニラ、9位グリコパピコチョココーヒー、10位ハーゲンダッツミニカップバニラというこういうランキングになったということなんですよ。
はい。
はい、コーデのスイーツニュースで、今月はですね、終わろうかと思うんですけれども、
はいはいはい。
スイーツ担当の北谷さんにですね、コメントをいただきたいんですが、はい、というか、夏ですね、
うん、
これだけ猛暑猛暑と言われておきながらですね、はい、アイスクリームを一つたりとも食べてない私が、ほとんど、喋れないって、北谷様にコメントいただきたいんですが、このランキング自体はどう思われますか？
だって、普通というかですね、
あ、そうなんですか。
いや、もう本当にね、大御所ばっかり出てるね、この、ランキングっていう。
ああ、そういうことですか。
そうそう。言うてもね、でもね、この1位のパルムが一番若造ですよ。
ああ、そうなんですか。
そうなんです。
それさえも分かってないんですけどね。
それ以下って、まあ、ソーとエッセルが次に若いかなっていうぐらいで。
まあ、それも15年単位の話です
か、ね。15年、15年単位の話はな。はい、そうそう。あずきバー、ジャイアントコーン、ガリガリ君、で、ヨーロピアンシュガー、パピコ、ハーゲンダッツってほんま、小学校の頃からあるよなっていう。
ね、そういうこと30年選手ですよね、
いや、もう本当にもう CM 打つ必要もないやろっていうぐらいの。
そうだね。確かになぁ。いや、うん。ね、そういう中で存在感ですよ、うん。パルムっていうのはすごいね、ほんと。
いや、すごいねって思うけど。
俺食ったことないよ、これ。
いや、マジですか。いや、僕の中でパルム、ブームはもう、過ぎ去ってしまってるんです
。あ、そう。
あまりにも食べすぎて。
あまりにも食べすぎて。それいつぐらいの話だ。
結婚当初、2年前ですね。
あ、最近
いや、ピノ僕好きなんですけど、バニラ部分があって、チョコレートでコーティングしてっていう構成なんですけど、はい、パルムのバランスはすごい良くってですね、僕は。
あ、そうですか。
思いっきりハマったんですよ。
あ、
ほんとね、毎日食べてました、
そんな。そうなんだ。
で、食べすぎて飽きたんで、
はい、
同系統のを食べるときは、もう僕は明治の濃厚ショコラプレミアムバニラ。
あ、これね。明治チョコレートアイスクリームバー、濃厚ショコラプレミアムバニラ、ね。
そうそうそう。
ですね。
そう。だこっちの方が、コーティングされてるチョコがちょっとビターな。大人向けっちゃ大人向け。僕はこのランキングの中でっていうんやったら、
はい。
やっぱりチョコモナカジャンボです。
私たちもだいぶコンサバーティブになってきてましたね。そういうところは。北谷さんは割とチョコモナカ派ですか？
僕、なんていうかな、食感も大事にする方なんで、
はい、
これ、中のチョコと外側のモナカで結構サクカリっていうので、それにバニラがくっついてくるっていうような感じの、食べやすい味なんですよね。
まあ、なるほどね。
だから、ただバニラとチョコの味っていうだけじゃなくて、板のチョコのパリっていうのとモナカのサクっていうこの食感のよく言えばハーモニーっていう。
ああ、ハーモニーですよ。
そうそうそう、本当にそうなんですよ。ただ買うとき気をつけてください。
はい。
結露してるようなところで買うと外側のモナカがしなしなになって買ったことを本当に後悔するんで。
ああ、それ前もおっしゃって、本当気をつけてくださいよ、それは、本当。
そうですよ。だから、チョコモナカ、モナカでチョコモナカジャンボとジャイアントコーンとヨーロピアンシュガーを買うときは要注意。
要注意。ああ、そうかそうか。なるほどね。
ワッフル生地がね。
ああ、なるほどね。いや、でも案外それ気にしてる人少ないと思うよ。俺も気にしてへんかったし。
マジか。俺めっちゃ気にするもん。ここ大丈夫かな、みたいな。
本屋でね、下の方の本取るみたいな感じで。
ああ、もう本当そんな感じですね。うん、
冷凍庫の下の方のね。
そう、あとね、見るべきポイントとすると保存してる冷凍庫の霜の量。
ああ、なるほどね。
これが多すぎるとやっぱり全体がもうしなしなになってる可能性があるから。
よう開けてんちゃうかと。
そうそうそうそうそう。そこまでチェックして買おう。
どうしんやな、もうほんまお前。
大事よね。
もう大事よ、大事よ、それ本
当。そういうとこで買うんやったらもうパルムとかの食感関係ないところに。
ちなみに今、北谷さんの、
はい。
マイブームアイスというのはあるんですか？
おう。あるんですけど、おはようやったかな？ジャージー牛アイスクリームやったかな？業務スーパーに売ってるわ。
こや、おはようや、おはよう。
ピノと同じ、真ん中バニラでチョココーティングっていう。
あ、おはよう乳業。あ、これがマイブーム。
マイブーム。古食でいっぱい入ってるやつやねんけど、
はい。
これね、美味しいんですよ。ピノよりも美味しい。
ピノより美味しい。
ピノより美味しい。
これがおすすめ。
おすすめ。 すすめです。あの中のバニラが結構濃厚で、
ああなるほどなるほど、
そうでチョコも若干ビター系で作ってて、ちょうどいい、
大人向けというか、
そうやね、うん、
ふと思ったんですけど、北谷さんは割とあれですよね、業務スーパー商品推しが強いですよねまあ前もそんな、ね、ことあったんですけど、
あ
そうやな、エアリアルの、
エアリアルな、
そうやな、あったんですけど、
よう言ってたからな。
まあ、じゃあね、ラジオ食堂としては、このジャージー牛乳チョコアイス、おすすめということで。
おすすめということで。
うん、史上最悪の猛暑になりそうな今年をですね、
はい、
これ乗り切ってくださいということ
ですね。